るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。本日は2017年8月10日に行われたプロジェクト R 拉致被害者を忘れないスペシャルチャリティーコンサート in 長野の模様をお送りいたします。このコンサートはバイオリニストの後藤龍さんが、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を願い、関西学院交響楽団とともに行ったチャリティーコンサートです。それでは公演の中から、まずはロッシーニ歌劇泥棒かささぎ序曲をお聴きください。
Thank you.
ロッシーニ、 歌劇泥棒かささぎ序曲をお聴きいただきました。続いて木歌劇グリグリより序曲をお聴きください。 歌劇グリグリより序曲をお聴きいただきました。続いてプロジェクト R 拉致被害者を忘れないスペシャルチャリティーコンサート in 長野の公演で学生指揮を務めました関西学院交響楽団の村上さんからのメッセージをご紹介いたします。
関西学院交響楽団で、学生指揮をしております村上文孝と申します。拉致についてそんなに深く考えるきっかけが今までなかったんですけど、今回のコンサートきっかけにその、考えたり、それから、このコンサートの前に内閣官房の方にお越しいただいて、その拉致に対する勉強会みたいなものを開いていただいたんですが、そこで内閣官房の方おっしゃるに、その一人一人が忘れないで、この問題について考え続けることが、何より大切だということをおっしゃっていました。で、僕自身、それももちろん実行していこうと思ったんですが、加えて例えば今回のコンサートのことが友人とか親とか親戚とかの間でこう話題に出たときに、その自分の拉致について今回学んだことをその人たちに伝えるとか、またこうどんどん拉致について考える人、忘れずにいる人っていうのをこう一人一人増やしていくことに自分が尽力していくことが、自分なりにその解決に一歩近づくためにできることなのかなと考えました。その拉致問題解決に向けて自分ができることっていうのは本当にごくごくわずかで小さい力だとは思うんですけど、その自分できることを身近なところから実践していこうと思っていますので、あんまりこう軽々しく頑張ってくださいっていう言葉は言えないんですけど、帰ってこられるのを、お待ちしています。
続いて関西学院交響楽団部長の山木さんのメッセージをお聞きください。
関西学院交響楽団で、チェロを弾いておりまして、あと部長を今務めております山木と申します。まず、今回のこの演奏会をやるにあたって一番思ったことが、拉致問題ってすごくなんだかこう触れてはいけないというか、そういう政治問題のように感じている方が自分を含めてすごく多くいらっしゃるっていうのを感じて、それがもっとそういう政治的な問題ではなくて、もっとこう何でしょう、国際的な事件というか、そういう犯罪であるっていうことをまず改めて自分が知って、微力ではありますけれど、周りの人にそういう、いやそれは違うよっていうことを伝えていけたら、こう少しずつ認識っていうのは変えられていくのかなと思っています。はい。で、そうですね、村上も言ってましたけれど、同時にこう北朝鮮にこう日本の若い人がまだ忘れてないぞっていうことをが伝われば、いいなと思います。はい。私が想像できないような、とても大変な経験をされてきてだと思うんですけれども、私たちもまだ忘れていないですし、これからまた若い世代の人、同世代の人にもこうもっと知っていってもらおうと思っていますので、ご自分にとって大切な方のことを勇気に変えていただきたいなと思います。
以上、関西学院交響楽団の村上さん、山木さんからのメッセージをお届けしました。 本日は2017年8月10日に行われたプロジェクト R 拉致被害者を忘れないスペシャルチャリティーコンサート in 長野の模様をお送りいたします。このコンサートはバイオリニストの後藤龍さんが北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を願い関西学院交響楽団とともに行ったチャリティーコンサートです。それでは公演の中からドヴォルザーク交響曲第8番より第4楽章をお聴きください。 交響曲第8番より第4楽章をお聴きいただきました。続いて美勢歌劇カルメンより前奏曲をお聴きください。美勢歌劇カルメンより前奏曲をお聴きいただきました。続いてバイオリニストの後藤龍さんからのメッセージをお届けいたします。
そうですね、チャリティーコンサートといいますと大体こうなんか寄付金を集めるとかそういうイメージが割の方が多いと思うんですが、実はこれまあ別に寄付金とかをこう集めるとかではなく、これ若い世代の人たちが、拉致問題含めて北朝鮮問題に関心を持っているということを、日本の方たちそして海外の方たちにも知っていただくということを、目標としてさせていただきました。この拉致問題に関してはなかなかやっぱりこう、北朝鮮問題全体ですけれどもこの解決策が見つからないからこそ何も動かずどんどんこれ忘れられていってるという、 現実なんですけれども、今日のコンサートとかをご覧になっている皆さんとかは気づかれてると思うんですけれども、やっぱりこの大学生、今日も含めてこのツアーの、大学生全員が、この、拉致被害者問題のに、をテーマとしてコンサートをしたいというふうに、挙げられたわけですよね。横田早紀江さんに、お会いする機会もありまして今日もちょっとメッセージいただいたんですけれども、やはりこう、非常になんていうんですかね、こう忘れられていく、これがどんどんこうサポートがなくなってきているっていうことを思われてるみたいで、やっぱりそうではないということを感じてることは違うかもしれないけどミッションは同じだということをお伝えしたいなと伝えたいなと思ったんで、あと、今日のコンサートとかを、リハーサルの途中からもだったんですけれども、ラジオで北朝鮮に向けてこれが流されるということを、これはこうなるとこうちょっとネタバレではないですけれども、この下心があって、正直言って下心を持ってこう演奏していることになっちゃうんですけれども、やっぱりこうメンデルスゾーンとかの良さとかドボルザークの良さを聞いていただくんではなくて、いやこういう違う世界が自分たちの見れないこう知らない世界があるんだなということを 拉致被害者もとあと向こうの国民のにもこう伝えたいなと思ったので、こういう文化もあるしこういう音楽もあるし こういう豪華で資本主義的なものがあるんだということを味わっていただきたいですし、まあ、本当はあの資本主義の良さを感じていただきたいと思いますよね。特にそのやっぱりこうそういうのを考えると弾き方も演奏も変わってきましたし、自分のメンデルスゾーンというよりもこうクラシック音楽とかその文化の、良さを感じてもらうということで、それを代表したような感じでちょっと演奏したんですけれども、ですからちょっと大げさな部分もあったと思うんですけれども、こういうところを聞いていただきたいと、こういうリッチなものがあると、こういういろんなこう向こうでは味わえないような調味料みたいなものをこうね、例えば塩とかしょっぱい、いろんな感覚ですね、しょっぱい、甘い、酸っぱい、辛い、このバターのこう美味しさとか、そういうのをやっぱり感じていただきたいと思って、そういうイメージをこう含めてやったんですけれども、まあ果たしてそれが成功したかどうかわからないですけれども、まあもしそういうこういう音楽が気に入っていただけたら、また次にもこういろどんどん聴いていただきたいですし、このラジオずっと聴いていただきたいですし、でやっぱりこう想像していただきたいですよね。やっぱりこう音楽が最終目標ではないですから、やっぱりこの音楽を通じてこのメッセージを伝えるっていうことですからね、この、まあ、拉致問題そして北朝鮮問題に、でまああのこういうこうラジオ番組とかでもこう取り上げていただくっていうことは、やっぱり向こうの人たちにも海外でも我々のことを思ってる人たちがいるんだなってこう励まされると思うんですよね。ですからこう音楽コンサートをするためのコンサートではないということで、でいろんなこう分野の人たちがこうオーケストラに集まって、こういうコンサートを開くっていうのは、もっとこう広い範囲の人たちがこれに関わってるっていうことを伝えたいということですね。
以上、バイオリニストの後藤龍さんからのメッセージをお届けいたしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。Email は infoo@ info@nachi.go.jp info@nachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz 深夜1時からは周波数6045kHz 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラン日本の風を毎日4回お届けします。日本時間